皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。はい、では後半の方お話を進めていきたいと思いますけれども、まあ今申し上げたようにですね、日々やっぱり20世紀の体制が変わっていってるんですね。で、皆さんも我々もですね、今まで比較的安定した時代を生きているわけですよ。いろんなことがありましたけども、まあ自民党政権ついこの間ずっと続いていたしね、それからドル、続いてユーロという、まあ、超大国って言いますか、まあとにかく国際通貨っていうものが非常に安定していた。それから我々の知る大企業というもの、まあ何十年も前から大企業で安定してたわけですね。まあ中国っていうのもですね、もう、1949年ですか、建国されて以来ずっとあって、ソビエトはその前からあって、国の名前や体制変わりましたけども、まあ一応そういう国というものはちゃんとあった。市町村合併で多少ですね、地図も変わりましたけども、まあ基本的には、まあ、国の統制のもとにですね、都道府県があって、市町村があってという構図に変わりはなかった。まあそういう意味で比較的安定した時代を過ごしてきたと思いますけども、去年、おととしか、政権交代起きてから、ちょうどあの頃から世界中は、今まで溜まっていたエネルギーが一気に吹き出すように、なんかゴロゴロゴロゴロと変わっていきましたね。前兆いろいろあったんです。日本の構造改革にしろ、それから、IT バブル崩壊、イラクアフガン戦争、全部そうなんですが、前兆はいろいろあって要因はあったんですが、形になって変わり始めたのは2年ぐらい前からですね。で、こういう時期というのは1年1年というか時々刻々がですね、やっぱり新しいことのとの遭遇なんです。例えばポルトガルがジャンクボンドになったと。これ皆さんすごいことなんですよ。ポルトガルってどういう国なのかご存知ですか？ねえ、グローバリゼーション最初に始めた国でございますよ。ねえ、大航海時代のね。ですからやっぱそういう国が破綻するってことはですね、大変なんですよ皆さん。だから歴史的なんですよね。だからそうするとね、時代はどこまで戻るんですかっていうと、やっぱりじゃあ大航海以前、ちらっと思えばそれはイスラム教徒が活躍してた時代じゃないですか。でギリシャが潰れる、今ドイツ人が言ってんだね、アクロポリスの丘売れとってんだよね。ドイツ買うのかと。ドイツ買ってあそこにドイツの旗を立ててごらんなさいな。ねえ、ヒトラーの侵略以上にさ、けしからん国ドイツになりますよね。だけどね、まあ気持ちはわかるね、ドイツ人もね、あれぐらい売れよと。いくら俺の税金持ってくんだと気持ちはわかりますが、ギリシャがダメだとなると、その前ですから、アッシリアですよ。アッシリアっていう文明がありましてね、あれは今のシリアとかあの辺ですよね。ですからもうあれも中東のイスラムのね、後にイスラムになるとこですね。古代の世界ですからね。だから全然世の中変わっちゃうわけですね。例えば日本もそうですよね。天皇家のことをよく言われますね。だから私正直と思うんですけども、本当に天皇家残したいなら京都に戻ってもらった方がいいですよ。東京にいたら大変だよ。皆さん女性週刊誌読んだことあります？毎週毎週雅子さんと子供のこと書いてあるからね。でよく書いてないからね。また雅子はこんなことしてあの娘なんだからね。毎週毎週書いてるね、あれ。知ってます？今度あの人は皇后なんですよ。ああ、どういうことになってますあれ。天皇家あのまま東京にいると、はつつかないよ、いろんなことが。本当に。で、あの長男ちょっと違うからね、親とね、じいさんや姉と違うからね、今の長男ね。そうね、あとよくね、弟もおるしさ、よく若な弟もおるしね。あれだからね、本当に続けようと思えば、持つしかないですよ、京都に。それは昔江戸時代と同じですよ。もう、 ぱ無理やり、あの明治時代と同じ無理やり連れてきた状況だから、本当に残そうと思ったら今日で戻さない限り残らないですよ。あんなことやっててごらんなさい。いいも悪いも、ね、ないですよ。あれ残らないですよ、あんなことやってると。だからね、本当にこういう時というのは毎日何か歴史を変えることが起きるんですよ。で、それに対していいですか、即座に自分で判断ができないとダメなんですよ。なのでね、平和な時、安定している時はよく考えておかなきゃいけないんです。この先のこと、大事なことほど暇のある時に考えておくんです。で、動いたら一気にその答えを出すんです。今その時なんです。だいたいこの20年ですね、日本は20年ちょっと、平成に入ってからですよね、本格的に皆さん悩み出したのは、国も悩み、企業も地域もみんな悩みで、約20数年、この間の悩みと変化を受けてどうするかを自分なりに考えておかないと、こういう時にパッと行動ができないんですね。まだ遅くありませんから、自分なりの未来というのをですね、改めて考えていただきたいと思います。時代の構造はさっき申し上げた通りでも横につながって、大きな権力ありませんから、自分たちで何か作っていくって、そのやり方ですね。私は富山語なんかでこうずっと見ていて思いますけども、そのこういう時代に生きるのはですね、難しいことはないんですね。難しいというのは、難しい知識とかいうのはあまりいらないんですね。で、横型のリーダーシップも特にまあ変わったことをするわけでもないんですけども、やっぱ誠がないとダメだということですね。それからやはりもう一つ言えれば継続の力でしょうかね。継続しないと難しいですよね。塵もつぼれば山となるって言いますか、やっぱり繰り返し繰り返しいろんなことをやってると形になっていきますよね。だから皆さん、ぜひその継続の力っていうのをこういう時は大事にしていただきたいと思いますね。一発なんかね、ホームランを打つんじゃなくて、きっちり継続していくっていうことですね。だから低エネルギーの時代っていうのは、その継続の力以外あまり大きな力ってできないんじゃないでしょうかね。そんな感じがします。インターネットラジオってなんか気がついたらもう6年やってるんですね。ずいぶんやってんなと思って、小泉の時代2005年からですからね。あ、毎週毎週喋ってると結構いろんな人聞いてくれてるんですね。 NHK のラジオはもう95年からですから16年やってますかね。ずいぶんやっぱりやってますね。ですからやっぱり何事も経験さえ、その継続さえしているとですね、小さなものでも本当に形になっていきますから。だからそのやっぱり自分で特進いくような、ね、方向性できっちりと継続するっていうことが、結果的にこの困難を克服する一番重要な、私は力だと思いますね。その小手先では通用しませんしね、一気にやろうとしてもうまくいかないんですよ。一気になんかね、ごく短時間に大きな成功を収めようと思ってうまくいけませんから、そこはやっぱりちょっと時間をかけて継続してということで、そうするとやっぱり皆さん、少し皆さんのビジョンを持たなきゃダメですね。3年後、5年後、10年後のご自身、それは会社、それからその地域のビジョンをちゃんと持っていかないと、それができないですよね。さっき私がね、微生物の名もあるから福島の放射能汚染地みんな買い取っちゃえと、十分再三に合うはずだと申し上げましたけども、そういうのはやっぱりそのね、未来を考えられるからそんな話ができるんでね、未来考えられなかったらできないじゃないですか。これで世の中終わりだと思ったり、何も変わらないと思ったらできませんから、ビジョン作りが一番私は重要なような気がするんですよ。で、多くの場合ですね、そのビジョンを作る、ビジョンを描くことが一番邪魔してるのは、そのなんか囚われた気持ちですよね。当たり前なんだけども、その今の延長線上のビジョンを作るのは割と簡単ですよね。で、それを超えるビジョンっていうのは、今の延長線で考えてると一つもやっぱり成功しないことあるわけですよ。例えばそれは昭和20年8月15日の日にね、終戦の詔書が出て、それから20年後の日本なんて誰もさ信用しなかったわけね。 でもあれは昭和20年でしょ。だから昭和40年の8月15日ってもう高度成長1回終わってさ、ね、1回目の踊り場の復興してる時代だもんね。東京だってすっかり復興してたわけでしょ。あれ20年ぐらいあっという間なんですよ。すっかり形変わっちゃいますから、壊れるのも早いけど作るのも早いんでね、世の中ってのは20年ぐらいは全然変わっちゃうんで、ですからその今あるものをこうどうしようかとかね、こうなんかパズルときのようにやるんじゃなくて、こうイメージですよね、イメージでこうかなというそのなんか直感力っていうのはすごく大事だと思います ね、 そうね、先ほどこの 4% と 96% の話したでしょ。宇宙の原理で 4% しか物質がないと、残り 96% は目に見えないものか目に見えないエネルギーなんですけども、その中にはいわゆるあの世の世界も入ってるんですよね。あの世の世界とか、時空を超えた世界って当然入ってるわけですよ。そのね、面白いのはですね、例えばその先ほどのご質問あったんですけども、放射性物質本当に消えるんだな、他のものが消えるんじゃないかって話があったんですね。いや消えるんですよ。実際にですね、カドミウムとかですね、様々な強烈な酸やアルカリ、あるいはその医療の廃棄物なんかをその微生物使ってその消している工場は決して少なくないんです。その様々な基準で下水に流してもね、まあ安全なぐらいまでその濃度を下げて、で実用化しているところは決して少なくないんです。みんな微生物使ってやるんです。それ以外ないんです、あれで。それ本当に不思議なことで、こう水なんですね。水にその微生物を活性化させるいろんな酵素を入れるんですね。この微生物どこから来るかというと、そこにある微生物なんです。その地域、その土地にある、その土にある、水にある、空気にある、その微生物を使うんですね。それ増殖させるんで、よそから持ってきてもうまくいかないんです。で、バッキって言って空気でグズグズグズグズかき回してるんですよ。下水処理場もそうでしょ。バッキ層ってありますよね。空気入れながらふわーってかき回してますよね。あの働きなんですよ。みんな同じで、その中にある種の微生物が活性化するとみんな消していっちゃうんですね、それね。で、その原理非常に不思議なんだけどね、放射性物質だけでいろんなもの消えていくわけ、いらないものは。でもこの原理考えるとですね、その皆さん宗教って勉強することありますかね。いろんな宗教あるんですけども、宗教を勉強するとみんな同じこと言うんですよね。宇宙の根源の話みんなするんですよ。宇宙の根源っていうのは大体どんな宗教でも同じように言っていて、終わりが始めがなくて終わりがないんですね。で、ですから当然これ要するにそのなんですかね、無限に大きいんですね。無限に大きいと言っても無限に小さいと言ってもいいし、大きさに限りがないんですね。だって宗教家は同じこと言うんですね。これある意味で言うとみんな直感なんですね。でもね、これ不思議だなとみんな思うんですけども、これ よく理屈、もうちょっと理屈っぽく考えてみると、その時間は潰れてるんですよね。これわかるでしょ。始めなく終わりないんですから、時間は潰れてるんですよ。すなわち未来と過去ずーっと一つになってるんですね。それから縦横高さも潰れてるんですよ。空間も潰れてるんですよ。だから始めもなく終わりもないんですよ。箱があって右と左があればこっちからこっちまでってありますよね。これ一つになっちゃったら、一つの点になってれば要するに移動ができないわけだからね。始まないというか終わりもないわけだ、動けないんだから。そうすると宇宙の根源っていうのは、いくつっぽく考えると、そこはあるこの点みたいなところでね、未来の過去も全部ここにあるんですね。世界中のこと全てここにあるんですね。そういう場所ですよ。だからちょっと上を見るとアメリカ大陸で何億年前に起きたことが見えるし、ちょっとこっち見ると日本で来年起きることが見えるし、ちょっとこっち見ると今中国で起きていることが見える。分かりやすくてそういう世界ですよね。ちょっとこう見るだけで全部見えちゃうわけね。こういうものが仮に宇宙の中にあるとしますよね。ここからエネルギーが来て、例えばそのね、酵素結晶とかなんかにこれがエネルギーを宿して
でこれが触媒としてですね、いろんなその浄化作用を果たしたりするじゃないですか、仮にですよ、まあ、実際そんなもんなんですけども、微生物触媒って生物触媒そんなもんで、この生物のところに何かエネルギーが来て、でそれでこう消していくわけですね。でどうもこれが暗黒物質や暗黒エネルギーが来るんだろうと想定されるわけですよ。で検証はできませんね、観測できないんだから。でもね、潰れてるって考えればものすごく分かりやすいんですよね。潰れてるんだから、それカドミウムだってセシウムだって同じですよ、そこにあるんだから。で未来も過去もないわけですよ。で今そこにいらないか全部そこで消えていきますよね。だからああいうのでマスターキー持ってるんですね。自然のマスターキーですよね。マスターキーを使えば、で残すものは残すし、これも面白いんだね、全部消しちゃうわけじゃないわけですよ。硫酸かけると全部溶けちゃうよ。違うんですよ、いらないものだけ溶かしてきますからね。窒素とか酸素とか いるものは残しますからね。生物触媒を加えてやると、生物触媒だといらないものだけ消しちゃう。選択的に効くんですよ。消すものと消えないものはちゃんとありますからね。硫酸かけるみたいに全部消えちゃうとそんなことありませんから、選択してるんですね。選択してるってやっぱすごいことで、なんか意思持ってるんですね。それ意思を持って、これを残す残さないちゃんと決まってるんですね、あれ、ですからそういうのはやっぱりなんかある種目に見えないところから来てるエネルギーがあるとしか考えられないですね。そうするとこれは今までやっぱり全然我々は想定してこなかった世界ですね。あくまで物質は物質の中のインタラクションだけで物事決まってると想定しましたから、今まで全く想定してなかった世界ですね。でここをなんか今まで解いてるのは宗教の世界しかないんですよ。ここは宗教界以外誰も触った場所がないんですね。あとはまあ個人的直感以外は。そうすると今まで宗教に行ってた世界っていうのも、その何を言わんとしてるかっていうところがだんだん見えてくるわけですよ。ああこういうことなんかいなと。ちょっとこれからはねすごいことが起きてくるわけね。ここさえわかると、ここさえわかるといいですか。未来のビジョン見えるんですよ。ここが見えればそうでしょ。時間が潰れて空間が潰れてこの場所を見えれば未来が見えるんですよ。それで私はね最近よく分かったんですよ。ここをみんな見ようとしていろんな修行やってたんだね。本を読んだりさ、あるいはなんかその瞑想してみたりね、ここにみんな触ろうとしてんだね。空間が潰れ時間が潰れたこの世界ですよね。で同時にこれを形にする、これがいわゆる念というやつなんだね。これもなんか今までみんな勉強してたやつだね。念ずれば通ずる念ですよ。あれこの力なんだね、念ずるってやつ。相田光雄さんも言ってますよ、念という言葉、あれこの力なんだね。これだからその神々の世界なんだけど人の力でもあるんですね。でこれは念ってあれよく言うシータハのことですね。あのシータハってなんかあるでしょ、脳波の中でね、あれシータハの世界なんですね。これ念するのは面白いですよね。だから明治以降、明治じゃないですね、もう戦後ですね、戦後あまりみんな気にしなくなったんだけど、戦前までなんでみんなあんな一生懸命座禅をして、なんで一生懸命あんな神道でも仏教でも禅でも一生懸命自分で取り組んで念ずるとか一生懸命みんなやってたのか。簡単ですよ、ここですよ、ここを知りたかったんだよ、ここで。戦後なんですよ、こんなこと話せないと。 4% だけで全て進めつくと物質 4% でプラス量子物理学入れて、その多少その周辺まで言えばね、まあ、説明するって戦後なんですね。先生みんなそう考えてなくて、やっぱりこうみんな見てたんですね。私正直言って思いますけども、直感の世界って間違いなくあるんですよ、こう。前からあなたよく言ってること当たりだって言う人いるんですが、正直なところ言うとこの世界なんですよ。感じる世界なんですよ。なぜかわからないけど、こうなんか見えるものがあるんです、正直言って。見えるものがあって、でどんな風に見えるかっていうとね、断片が見えるんですよ。
さっき言った艦内艦の様子見てるでしょ、アメリカの様子見てるでしょ、いろんな様子あるでしょ、これ断片が見えてくるんですよ。ん、なんか新しい兆候が、あ、これ今までないことだぞ、あ、これは違う、あれは違う、それは違うって見えてくるんですよ。それ集大成していくと、これを統合的に考えたらどんな世の中って今度考える、これは頭で考えるんですよ。大体こんなもんじゃないかなって見当つけるんですね。霧の中でと濃い霧が少しずつ生えてくると、目の前にね、大きな屋敷があった時に、屋敷に霧がかかってると何見えないと。しかしその霧が生えてくると、あ、なんかあれ、柵が見えた、あ、窓が見えた、扉が見えた、あ、植木が見えた、あ、これ家だなって、だんだん変わってくるじゃないですか。あんな感じなんですよ。で、これも自然の重要な法則で、これは量子物理学の世界に出てくるんですが、自然には揺らぎってなんですね。これが神の恵みなんですよね。揺らぎってのがあるんですよ。揺らぎっていうのは簡単に言うと、まっすぐなものがこう曲がって見えるわけですね、揺らぎって。物だけじゃないんです。時間も揺らぎってあるんですよ。だから不思議なことに未来のことがちょっと見えたりするんですよ。過去のことがね、意味を見えたりするんです。時間も揺らぎなんです。皆さん感じたことあります？これがいわゆるデジャブっていうのだったり、あるいはなんかなんとなく直感で未来に感じた時に全部そうですよ。これなんですよ。そうするとね、例えば今そのワールドレポートを置いてくださってますけども、ワールドレポートが書いたらみんなこの部分を私いつも単に見ていくんです。あ、こう変わってるな、これは、あれは、いわゆる揺らぎの部分です。揺らいできてるところというのはその先何か起きるんですよね。その先起きることなんです。だから揺らぎっていうのは言ってみれば断片が見えてるんですね。その霧の中でほんのわずか何か見えてきた部分なんです。で、これ繋いできた時に思いがかけない世界がそこの先見えてくるんですね。だからこれから先の世の中というのはそういう風にして見ていかないとわからないですね。今までは実力者、だから政治家にしろ経済人にしろ国にしろ、実力者がどんな行動をするかを考えて予測して見ていけば大体見えましたよね。しかしもうそれがないんだから、これから先っていうのは実力者のことなんか見てても始まらなくて、その本当のこの揺らぎっていうのを見ていかないと難しいんですよね。だからもう一つ面白いのは時間なんですよね。時間っていうのは本当に不思議で、時間と重力っていうのはすごく関係してるわけですね。これはアインシュタインが言うまでもなく非常に関係していて、どうしてかっていうと、重力の作用の大きいものほど時間順序はっきり分かるんですよ。重力の作用の大きいものほど時間順序はっきり分かるんです。例えば人ってですね、赤ん坊とじいさんで随分姿が違いますよね。これ人間は育ってますよね。これ重力なんか絶対育たないでしょ。だって宇宙空間にいたらさ、妊娠すらしないって言うんでしょ。で、呼吸もできないしさ、住む場所ないでしょ。重力があるからこそこの大地にちゃんと足をついて座っていきますよね。で、こうやって重力の作用の大きいものは時間の順序でよくわかるんです。赤ん坊と年寄り見てどっちが若いか間違える人いませんよね。しかし重力の作用のないものっていうのは時間順序でよくわからないことが多いんですよ。例えば岩のかけらありますよね。岩のかけらって一つ岩のかけらになると宇宙空間にずっと岩のかけらですよね。こうなっても岩のかけらですよね。これ1億年前に岩のかけらで4の岩のかけら見て多分どっちが古いか分かんないですよね。よくね、分かんないでしょ。あれ重力の作用の働きの弱いものは時間順序よく分かんないですよね。で、これすごく大事なヒントなんです。大事なヒントで、要するに昔のものって結構残ってるんですよ。重力の変化の作用に少ないもの、昔のもの残ってるんです。例えばどんなものがあると思います？若い人なんだよ。若い人って重力の作用あんまり受けてないんですよ。考えてくださいよ。ほとんど勉強もしないでしょ。ね、ほとんど勉強してないでしょ。先輩たちから最近の若者だよ、あんまり何も受け継いでいないでしょ。そしてなんとなくふわっと生きてるでしょ。重力の作用受けてないんですよ。だからはっきり言ってね、 ふわーっとで勉強するのしないで来ますよね。高校1年生と、まあ、30歳してですな、25の人比べて、どっちが若いか、どっちが年取ってるか、場合によっては分かんないかもしれませんよ。高校1年生ぐらいすごいしっかりしたのもいるしね、25ぐらいでもさ、全然どうならないのしね、どっちが若いか、年取ってるか、見当つかないことあるかもしれませんよね。どっちがウブの人間に近いと思います？それはやっぱこの若者なのよ。これが一番ウブに近いんですよ。ここがだから言ってみれば、何もできないっていうのが原点なんで、ここからだんだん時間順のとおり育っていくわけですよね。そうすると、この人たちが何を考え行動するかってすごく重要な情報なんです。我々が退化したものを持ってるんです。重力の作用が働くとある部分退化しますね。へその緒が稲積むようにですね。しかしその何にも言ってみる重力の作用を受けてない子供っていうのは言ってみれば太古のものを持ってる可能性があるわけですよ。すごく重要なんです。ですから夢そのバカにすることだかりなんです。あの人たちが何に感動し、そして何を考え、何が好きなのか、すごく重要な情報なんです。何が好きでしょうかね。AKB48 とかさ、ああいうの好きな人ね。私よくわからない世界なんですけどね、あのね、おしりくりっとますお姉さんたちとかさ、いりますよね。何がいるかと思うけども、しかし私なりに見てると、あの人たちは非常に神々しいと思う点があるんです。すごく神々しいと思う点があって、あの人たちは言葉に弱いですね。あの人たちは暴力より言葉に弱いね。あの若い子供たちは暴力より言葉に弱いですね。ぶん殴って黙らせると黙りはするだろうけども従うことはないでしょう、ね、言葉を持ってすると一瞬で従いますね。どうもそんな様子が見える。僕らの世代っていうのは子供の時から言葉の暴力を育ってますから、共産主義とかね、社会主義とか、言葉には耐性があるんですよ。何言われたで、勘が何言ったと、お前嘘ばっかり言ってるだろうと、本質と違うとすぐ分かる。でも逆に言うと暴力に弱いですね。戦争の惨禍って知ってる世代ですから、原爆含めて戦争の惨禍って知ってる世代ですから、やっぱりね、戦争は怖いな、なんかね、黙ってきたらどうしようかなっていう人多いですよね。暴力、言葉よりも暴力に弱いですね。今の若い人は違うな、暴力よりも言葉に弱いですね。だからああいう最近の歌を見てると、最近の歌の歌詞は昔の仏教の説話みたいなもの、あるいはものすごく単純な心の作用を歌ったものはほとんどですね。言ってみれば愛とか善とかいうものをストレートに語ったものが多いですよね。なんかこの賛美歌みたいだと思いません？歌詞だけ見てると。なもんですね、神を讃える賛美歌みたいなもんですよね。聖書じゃないの。聖書って結構ドロドロしいからね。聖書ってすごくドロドロしい本ですよね。賛美歌みたいですね、最近の子供たちの好きな、歌ってね。あれ、神々しいです。あれが人間の本来の姿ですよ、皆さん。で、重力の作用を受けてませんから、ね。この世の仕事やらせるとうまくできないわけですよ。でしょ？ね、なんか、仕事させると全然ダメよね。でもあなたさ、人間としてまだ育ってないって証拠で、元はあんなもんなんですよ、皆さん。人間の原点っていうのは、賛美歌みたいな世界に弱いんですよ。賛美歌みたいな言葉を、あれ、エネルギーに生きてるんですね、あれ。私は見ててそう思うな。で、まあ、子供にもこう、いろんな子供がいますけどもね、当然人間なんですから。しかしね、いろんな子供がいるからそうはないって話なんないんですよ。誰が尊敬されるかみたいな一目でわかるんですよ。要するに賛美歌みたいな言葉をね、ちゃんと発して、それがその人の人間性合ってる人が間違いなく尊敬されてるんですよ。で、そうでない人は尊敬されてないんですね。ということはやっぱりこれもですね、子供の中の世界を見てると、やっぱ神々しいものが順番がおのずとついてるんですね。我々の大人の世界は神々しさの順番で、あまり順番がつかないんですよ。 俺の世界は暴力の強い順に大体順番がつくわけね。アメリカがすごい、アメリカがすごいって言うけどさ、あれ単に暴力がすごいだけじゃないよね。だからそういうの見てると面白いですね。だからさっき言ったようにね、将来見るっていうのもそんなところにしたらすごい重要な情報で、その子供たちがこれが大人になってくるんでしょ。大人になってきたらその言葉の世界が来るっていうことをよく理解しなきゃダメなんですよ。賛美歌のような言葉の世界で動く時代が来るんですよ、間違いなく。暴力は叶いませんからね。だからそういう賛美歌のような言葉の世界を今度は形にすることが大事だから、これが本物のリーダーシップなんですね。もう一番難しいやつね。これが一番重要で、今度それを覚えさせてね、これ重力の作用を受けてこの世を作らせていかなきゃいけないから、それは一大事業になるわけですけども、まあだからそんなところにもですね、なんかこう変化って見えてくるんですね。だからこの世にあるものっていうのは、すべてこれ情報、といえば情報だし、天の恵みだし、あんまり一面的にものを見ないでね、多面的にものを見ていくといろんなことが見えてくるんじゃないかなというふうに思うんです。ですからこれもある種揺らぎでね、揺らぎで、未来のことはちょっと垣間見えるわけですよ。未来どんな国になるんだろう、垣間見えてきますよね。まあそうやってこう見ていって、そしてやっぱり腹くるしかないですね。ここはね、ここまで来るとね、その腹くるっていうのは決してその切羽詰まったっていうことではなくて、よし何に対して自分が動くんだということを自分で決心するということですね。それをそろそろみんなしっかり決めておいた方がいいと思います。でどんな仕事もですね、変わりうるんです。こういう時はどんな仕事も変わりうるし、もうダメだっていう思った時に次開けることもありますからね。ですから諦めることはないですよね。ただやる気なくなったらもう難しいわね。やる気なくなったら他変えるしかない。震災後の今、倒産廃業は阪神大震災以上のペースなんですけども、今金融機関も諦めさえしなければ大体なんかね、続けることはやぶさかじゃないですよね。だからやっぱ諦めちゃう人多いんですね。こういう状況でね。諦めちゃうとやっぱ続けようがありませんから、まあ、なんか他のことやるならやってもいいし、やっぱり自分でちゃんと未来の中の自分をイメージ持たないと、それはちょっと難しいと思いますね。ですからまあこういう、昔はね、皆さん一生懸命こういう宇宙の原点みたいなものを自分で感じようと努力して、まあそれぞれやればある程度できるんだと思うんですけども、まあこういうとこから人生作ってたわけです。それにしてもなんかこう見てと思うけども、こういう時手伝わないと本当リーダーシップ止まらないね。本当思いますね。今の政治も経営も見てるとね、やっぱ哲学がないとダメよ。なぜ生きてるかとかさ、なぜこの国があるのかとかね、なんか自分なりに納得したものを持ってないとやっぱり難しいんじゃないですかね。それからね、まあ哲学の話言うならばね、刑事上学と弁証法とあるのご存知ですか。哲学には2つあるんですよ。刑事上学と弁証法とあるんですね。弁証法っていうのはまずね、現実を積み上げてものを考えた発想なんですよ。例えば相対立するものがあったら、これを克服し、でまた克服し、克服しって考えていくんですね。現実の問題からスタートして、現実の問題をクリアさせ、クリアさせてやってものを考えるって方法ですよ。例えばあの人は偉い、悪いんじゃないんだと、この人はこうやってこうやってこうやったんだ、ああやってやったんだと、でその実力なんだよっていうのが弁証法ですね。刑事上学っていうのは天から降ってきたって意味ですよね。あの人は偉い、うん、なぜ、いや家柄がよろしいからと家柄がよろしいからだって、いいも悪いもない、いやいいこと、いいんだと、もうとにかくそう決まってるんだというような考え方ね。その現実は現実から積み上げるってことしないんですよ。現実を積み上げることしなくて、とにかくまあなんかね、神学ですよ、言ってみれば。神様の学問、神学みたいなのあってね、もう不可視の世界ね、我々知ることができない、
世界はそこにあるんだと。天皇家のことも含めてね、知ることができない世界があるんだと。これで決まってんだと。いいとか悪いとか言うことそのものに意味がないんだと。こう決まってんだから、その通り行けばいいんだと。で、刑事上なんですね。二つ考え方なんですよ。でね、およそ物事の善悪は刑事上でいかないとうまくいかないことなんですね。どうしてかっていうと、その人を殺していいか悪いかって話になった時に、例外はあってもいいんですけども、人殺しがいいことだと言っちゃうとまずいんだよね。どうでしょう。弁償的にやってって、一人殺すと死刑だと、300万人殺せば英雄だと、やっぱり殺すことは素晴らしいと言っちゃうと問題でしょ。やっぱりね、まずいことはあるんだと。例外あるけども善悪ありますよね。そして善悪みたいなものはね、人殺しとかそんな刑事になっていかないとうまくいかないことが多いんですよ。普遍の真理みたいなものがある程度ありますからね。しかし大抵のことが弁証法でいかないとうまくいかないんですよ。例えばね、先生は尊敬されるべきだと、べきだまでいいわけね。そうやと。しかしなんで尊敬されてないんやと。尊敬しない子供が悪い。なぜならば先生は尊敬さなきゃいけないからって言っちゃったと思うんだわけだね。変な先生いるわけよ。子供がいっぱいいるわけでしょ。あとね、先生あんたもですね、子供に尊敬されなさいよと。尊敬される教師になれというのははるかに現実的なんですよ。で、そういうのは弁証法なんですね。震災みたいなこういう変化が起きた時っていうのは、ある意味で言うと、この弁証法でないとダメなんです。だってね、今目の前に問題があんだもん。問題を解決していきながらなかったら絶対ダメじゃないですか。グローバリゼーションがいいとかね、その中央が何とか法を作ったらそれで行こうとか言ったってさ、でそれでうまく いかないけどさ、いかないことたくさんあるんだから、やっぱりですね、現実を確かめて、現場からってやつですよ。現場の問題を克服していく、その先にですね、未来があるというふうに考えていかないとダメなんですね。私今日の話でこういうふうに未来が見えるっていうのは、ある部分は刑事上学的な話ですよ。直感で感じる部分だけど、でも直感で感じる部分っていうのはあるんだけども、だからといってこれが来るの待ってても始まらないでしょ。やはり現実から動かしていかないと。だから実際にですね、復興特区の話になればね、どっか作ってみようとかさ、工芸作ってみようとかさ、現実に動いていかなかったら絶対できないでしょ。だからやはりね、仕事の基本は弁証法なんですよ。相対立するものをね、対立を使用するようにどんどんものを考えていくわけです。問題を克服していけばいいんですね。克服するために問題はあるんですね。もっと仲良くするために対立はあるわけですね。そう考えてどんどんどんどん問題をね、解いていくっていうのは弁証法で、今一番重要な考え方じゃない。こういうことをみんなできるうちは社会はね、すごくね、進むんです。これ問題だよ、どうしてくれるんだときに、よ、じゃあなんとかしようよと、これどうしようよと、こう言ってきますから、売れない、売れないんだから、なんか他のもの作るとかね、これ弁証だね。うちはトヨタなんだと、トヨタで車が売れないとあっちゃいけないんだと、トヨタはもう名古屋にいるもんと決まってんだと、もう刑事上学的だよね。ダメよそんなこと言ってると、ダメですよね。で、あるいはね、もう一つね、今弁証で書いたんだけど、もう少しあって、これ本当は弁証法の反対はね、関連論って言うんですよ。本当はこれ関連論って言うんですね。で、刑事上の反対は唯物論って言うんですよ、本当はね。しかし私あえてこういつも言うんですね。本当はこう言うんです。弁証の反対は関連論で、刑事上の反対は唯物論って言うんですね。で、関連論ってどういうものかっていうと、現実無視するって考えたね。で、今の日本で確かにそういう人もいないことない。本当宗教団体勤めてる人とかいないわけじゃないんだけども、思想っていうものはみんな最近使わないでしょ。例えば社会主義思想とかなんとか思想はみんな言わないでしょ。で、今の人たち思想はやらない代わりに観念っていうのは最近なくなってきて、今の人たちはどちらかというとこう直感の世界ですよね。なんかこう自分なりに考える思想というよりも 未来に対する直感で話をしますよね。感じるがままに。あら、ケジ状の世界ですよね。観念論というよりも、観念論ってのはもっと理屈っぽい世界ですよね。社会主義がいいか共産主義がいいかとかね、そんな世界ですよ。今これないもんね。唯物論というのも最近みんないないんですよ。あまり唯物論というのはこれもなくなってきていて、唯物論ったら本当に唯物論なんですよ。一切思想も何も信用しないからね。だから言ってみれば、信じるもの、信じることができるのは金だけって世界。金は物の極限ですからね。金しか信用しない。値段の高いものは絶対いいものだ。値段のないものは価値のないものだ。信じて疑わないってのは唯物論ですから、市場原理やってる人も最近はそういないね。だから不思議なことに、この唯物論とかですね、観念論って、消えてってんだよね、どう見ても。私ら学生の頃は、お前は唯物論者だとかですね、みんなよいよい言ってたですね。いやーって感じなんだけど、そんなこともないですよね。今唯物論ってのはもうほとんどなくて、観念論もなくて、残ったのは弁証法と形状学ですよね。これすごく面白い話でね、唯物論と観念論ってのはですね、唯物論で言うと要するにこの物の世界だけで閉じこもってるね。観念論というのは奇弁の世界ですよ。奇弁って怒られちゃうけども、まあ理屈の世界だけですよね。要するに理屈とか物から明らかに離れてるんですね。弁証法というのは言ってみれば、極限はこのような原理を探そうってことだから、積み上げてってね、形式上はそのこのような原理を下ろしてくるってことだから、やっぱこの一番上が見えてったね。今にさせた間違いなく唯物論だ、観念論そんなもんないですからね。こういうのを封しちゃうところから唯物論なり観念論生まれてくるわけだから、なんかこうやっぱり今の我々は間違いなく立体的になってるんですよ。このように住んでいながらですね、本当なんか昔みたいに唯物論も観念論も言いませんよ。だって読み方聞いたことないでしょ。値段の高いもの絶対価値があるんだね、安いような価値がない、君の給料はいくらだ、お前の価値がないとかさ日本で言う人いないよね、どんなすごいやつでもさ。ねえ、それから観念論でさ、競技ですよ、中国の社会主義は、あれは資本主義か社会主義か議論しようじゃないか、中国は中国に共産主義はあるかないか、ねえ、ロシアは、ねえ、ソビエトから変わってロシアは依然として社会主義か資本主義か、じっくり議論しようじゃないかとかさ、そういう人いないよね、はっきり言ってね。どうでもええわいと。あるいは日本はですね、今の日本の体制こと国家社会主義と言うべきかどうか、菅直人は国家社会主義の独裁者であるか否かをね検証しようとかさ、そういう人いないよね。いや、そういう世界なんです、この世界ね。我々ね、知らない間にね、もうやめちゃったものがあるんですよ。間違いなく上と続いてるぞ今。だから昔の議論を読むとね、なんかすごく違和感感じます。30年ぐらい前の本とかね、本棚から出して読んでると、ああ昔こんな程度だったのかなと思って。要するに我々は進化してるんですよ。神に近づけない人たちは言葉すら出なくなってるんで、はっきり言って唯物論者がいなくなったとは思わない。しかしそれをその通り言葉に出すチャンスはもうないんですよ。観念論者もそれをそのまま言葉に出すチャンスはもうないんですよ。誰も聞いてくれなくなってるんですよ。だからいろんな意味で人は進化してます、間違いなく。この30年ぐらいで間違いなく進化している。だからなんとかこの上の世界をみんな見ようともがいていますね。だから考えてみれば我々ね、衣食住みんなそうですよ。なんかこうね、祭りっていうものをやってみたり、あるいはその精神世界ってことを考えたね、衣食住を皆さんいろいろ整えてみたりね、みんななんかやっぱそこにその人なりのですね、こう上の世界と通じたいってものがある。言ってみればその体だけではない、人間というのは物だけではない、あるいはその奇弁論理だけではない、体や論理だけではないってことを皆さんもう体で生活で実証してますよね。体だけではない、論理だけではないということですね。やっぱそこは霊というものもあるし、霊って霊魂というよりもですね、まあ、気持ちの世界ですね。あ、論理ということで言ったら真意というものもあるしね。 雇用の関係でみんな生きてですね。
ですから企業の経営自身が今度問題になってくるんですよ。要するに
今一番問題になってるのは組織の運営なんですよ。組織の運営は逆に唯物論と関連論を退化したところが多いのよ。なのでね、もう完全にルールで縛ってお金の価値だけで世の中の組織を動かそうとしてみたり、グローバリゼーションとかなんかわけのわかんないさ、カタカナ名前のなんかいろんなね戦略入れてきてさ、で運営しようとしたり、関連論と唯物論はこれ企業の世界に残ってるんですよ。これ逆に企業の世界これしか残ってないことが結構多いんです。大きな会社企業の関連論なんかすごいよ。
なんとかマーケティングとなんとか監督マーケティングの違いをさ、どっちがいいかとかさ、ねえ、グローバリゼーションすべきかすべきないとかさ、リストラはどうやってるべきかとかさ、
今日もなんか東京のあのブックセンターエアシブックセンター行きましたらね、
最近丸の内界隈でよく売れてる本のコーナーとかあるんですよ。面白いだね、あれ見たらさ、日本人ダメだと思うよくわかるよ。もうね、丸の内界隈で売れてる本なんてさ、本当そうだか知らないけどさ、くだらない本ばっかなんだよ。実学のこの中に面白い本があって、そのなるべくトラブルなく人の首を切る方法みたいな本があるんだね。私ね、そういうね、アメリカの英語のタイトルの本買ったことがあるんですよ。11年前、シアトルのワシントン大学で、ダウンサイジングの本というのがあったんですよ。どうやって人の首切ったらいいか。首を言うのは、金曜日の夕方やめとくと自殺する可能性があるからと。言うのは月曜の朝一番がいいとかさ。そんなこと書いてる本があるわけね。なんと10年遅れで日本もあんなの来たのかな。実はみんな関連論なんですよ。よくわかります。空理空論の議論なんですよ。空理空論の議論で、でもう一つはそれがダメだと今度はいかに金払うかなんだよ。ルールと金の分配をいかに上手にやるかなんですよ。これしかないわけ。そうすると今の人たちがなんで組織やらないのかよくわかるでしょ。だってね、今の人たちは弁証法だり刑事条約だり上の世界を通じてさ、みんないろいろ考えてんだ。これしかなかったら会社は抑圧の対象でしかないですよ。だから企業は組織が退化してるんですよ、どんどん。そうするとね、じゃあ組織の上において弁証法とか刑事条約どうやるかですよ。これ例えばその一つのヒントが二宮尊徳ですね。二宮尊徳っていうのはこれ上手にやった人ですよ。私に言わせると尊徳さんは刑事条約的にこの原理も言ってるんですね。特に報いよとかね、あの分度とかですね、水上とかね、孫徳さん独特の言葉を使ってこの原理を解いてるんですよ。しかし孫徳さんの日々の仕事は全部弁証法なんですよ。こういう怠けたやつがやるとこれどうやってねまともにさせるかとか、この農村どうやって立て直すとか、全部弁証法なんですよ。彼のあの二宮孫徳さんのリーダーシップを見ていて思うのは、やはりその人の可能性というものを見るときに、やっぱこのか、ね、天の子、人の人というものの可能性をいかに大きく考えているかですよね。これダメなやつだと思ったらダメなやつなんですね。所詮そんなやつと思ったら所詮そんなやつなんです。大きな可能性を信じられるっていうのはやっぱこう天が作った子だと思うからですね。それからね、農地がそうなんですよ。実はね、二宮尊徳さんの時代と活躍した時代ってのは今回の福島の災害によく似てるんです。二宮尊徳さんってどこであんな有名だったか知ってます？尊徳さんの家は洪水で全部流されて一家離散になっちゃったんですよ。なんで洪水起きたか知ってます？あの富士山の宝永の噴火で凄まじい量の火山灰が小田原一帯も降って、上流も降って、酒川が降って、これがたびたび洪水を起こしちゃったんですよ。その降り積もった火山灰が原因でたびたび洪水を起こして、それで孫徳さんの家も流されちゃったんですよ。そこから孫徳さんの大変な苦労との苦労の結晶としての立て直しが始まるわけね。だから今回の福島の災害のよく同じで、とんでもないことがあったんで、そこでこれ何とかする人が生まれてきたんです。よく似た環境なんです。で結局だからね、孫徳さん誕生の物語そのものは弁証法なんですよ。
とんでもなく大変なことが、だからどうするかって孫徳さん出てきた。今の福島と全く同じで、で観念論や唯物論が栄えるのはある意味平和の時なんですよ。現実を触らないで生きていける時に、まあ、これはびこるわけね。例えば唯物論の典型は麻雀ですわな。麻雀で勝って金分配してさ、儲かったと麻雀も実力であるかもしれませんけども、まあ、平和だから麻雀でさ、金かけて金やってきたりできるんでしょ。まあ唯物論はどちらかというとそんな世界ですよ。それからだから唯物論だけでいくと、人の生き死にが出てきたらこれつまらくなんですよ。戦争で大変な量の人が死んだりね、とんでもない災害が起きたり、とんでもない革命が起きて多くの人が死んだりすると、唯物論じゃみんなつまらくなんですよ。だから観念論、これも平和だからですよね。ソクラテスの時代のギリシャもそうだけどさ、もう平和で暇だから議論ばっかりしてるわけよ。平和で暇だから議論ばっかりしてるわけね。ほら、あんた本当に忙しくなってごらんなさいな。そんなことやってる暇ありません。だから企業はこれで立ち直るんですよ。企業はこれで立ち直るんですよ。ねえ、そのとんでもない苦労があるからこそですね。で、人をどうしてもみんな動いてもらわなきゃ困るから。ねえ、その津々浦々、山々谷々の、そのみんなに復興してもらわないと困るから。野宮尊徳さんと同じように、原理原則と、それからその現実とこの二つ、両方この世界が出てくるんですよ。すごいことですよ。だからこれからがやっぱり本当リーダーも変わって世の中良くなる時ですからね。まあだから難しいことないんで、とにかくこう続けて継続して皆さんいろんなものを作っていけばいいと思います。だからこうやってですね、世の中の変化っていうのは見えてるんですよ。揺らぎがあって、未来ってこう、少しずつこう見えてますから、こういうのをよく注目して見ていくとですね、まあ、将来どうなるか分かるんじゃないんでしょうか。まあ、ですから皆さんも少しですね、落ち着いてですね、5年、10年後のことを考えたらいいと思います。なんとなく自分でもやもやしているところを少し言葉にして、形にしてですね、こんな風に未来が作るのかな、見したいな、ということは思っておくといいんじゃないかなと思いますね。さあ、今日のところで、重要なことですよ。だからもう、この夏ぐらいまでやっとかないと、これでまたね、解散でもなっちゃうと、もっと混乱するから、政治がね。で、経済もそうだから、本当に早く決めとかないと、土地で変えてもいいですから、ちゃんとビジョン決めとかないと、本当になんかね、立ち往生しちゃいますからね。インフレかデフレかですが、デフレの王族を打った気がします、どうも。失業と物価の問題で。例えば高速道路の料金も実質的に上がりますよね。1000円高速ないんだからね。あれ、だからいろんな意味で物価は王族を打った、不動産も打った気がします。もちろんまだ下がりますよ。でもね、王族ってね、そういうもんなんですよ。東京でミニバブルがあったこの7、8年前、5、6年前までに考えると、あの時の王族は98年。ね、前からよく言うように、大きな銀行どんどん潰れた時に王族でしたから、今回も同じで、王族打った気がしますね。で、失業してる方は、ホームレスはよく手配師来てますよ。手配師を来てて、朝来るんですよ。5時半とか6時頃来るんですよ。これでね、新宿でもですね、錦糸町でも上野もそうですが、手配師はみんなごそっと連れて持ってっちゃいますよ。なんかその、あの辺も隅田川、隅田川昔よくいたんですけども、あの辺みんな手配師が連れてっちゃってますね。だから結構、あちこち仕事があるんでしょう。どうも私見てると、復興の仕事もそうだけども、外国人労働者帰った後に結構入れてるんじゃないでしょうかね。だから、まあそんな感じがしますね。で、統計の数字は、あれはね、ほら、ご承知の通り、ハローワークに届けた人の統計ですから、それが基本になってますから、まあそれからある程度推計はするんですけども、ハローワークでちゃんと届けていかないとダメですから、統計上の数字はそこから良くならないし、むしろこれから悪くなる可能性あります。大企業のリストラがあるとね。でもリストラしてもその後、まあ復興で新しい仕事あると思えば気分が違うんですよね。なんか探せばあるというね。その辺がだから一つはあるかなって気がしますね。だから、まあインフレになってもゆっくりですよ。そう簡単にボッと上がったりしませんけど。まあなんか一つ転機はあったと思いますね。で、復興どこ行けばいいかですが、いや、これ、別に、ここが一番っていうのがあるとも思いませんしね。まあ、ボランティアは日本中どこでも受け付けていますし、
震災地作ってますけども、まあそうですね、飯舘村とかあの辺歩いてるとあんた泥棒じゃないかと思って結構咎められたと思います。結構パトカー回ってますね、結構泥棒多いんですって。あ、面白くないでしょうしね。そうするとあそこいいんじゃないですか、仙台。うん、まだね、海の方全然だって言ってましたよ。あとあの石巻もそうですね、全然だって。あとは岩手の奥の方ですね。岩手の山々谷々ね、ちょっと交通不便なんですけども、まあ現実を見るということではいいかもしれませんね。東日本の管内でっていうと、まあそんな感じでしょうかね。はい、はい、基本的にはこの人がプラスなのかマイナスなのかっていうのは自分にもわからないことですね。その基本的にはこの世っていうのはある意味みんな進撃ですよね。神の劇やってるわけでしょ。だからその俳優なんですね。だからいかにその進撃を滞りなくスムーズに動かすかが、人の幸せをいかに確保するかが一番の早道ですよね。だいたい人って自分自身も含めてですね、一体自分が何が得意なのか、何が天命なのかっていうのは生きてみなきゃ分かんないじゃないですか。だからその人を見るときに、その分かんないっていうことは分かってるかどうかですよね。分かんないっていうことは無限な可能性あるってことなんだから、なんかちょっとでも兆しが見えたり、これはと思えば試してみようと思うのが、まあ、本来正しいやり方なんですよね。で、得か損かと不かっていうのは自分の立ち位置の問題ですからね。だから自分の立ち位置次第で得にもなり損にもなりますから、その辺は自由自在にある程度できるわけですよ。だから逆に言うと、自分が求めるものはあんまりがっちりやっちゃうとみんな敵になるわけね。田中真紀君が言ったみたいに、なんだっけ、世の中に3種類の人しかないと、え、自分と親族と、あ、え、親族と使用人とその他か世の中の人は3つしかいないと言いましたけども、そういう風になっちゃうわけね。自分今の自分を守ることが全てだと思うと。しかしそれって基本的には今の自分を本当に守ることが自分にとって幸せかどうかもわからないことが多いですよね。さっき二宮尊徳の話もそうですけど、ことの発端は富士山の噴火で、ことの発端は富士山の噴火 で家が流されちゃって、不幸のどん底から這い上がって あそこまで行きましたよね。だから尊徳さん死んでから考えた時に何が幸せだったかですよね。富士山の噴火は幸せだったのか不幸だったのか、それはいろんな思いがあると思いますよ。何事もなく暮らすことも一生あったかもしれないけども、やはり富士山の噴火にたまたまねあって、ああいうことがあって、で一家離散で、別にその交通で人が死んだわけじゃないんですよ。あの病気で皆さん亡くなっちゃったわけでね、親族はね、おや病気で亡くなったんで、まあだからいろいろあって結果的にまあこういう仕事をして亡くなった、決して悪い人生とは思わなかったんじゃないでしょうか。人生全部そういうもんですよね。だからまあそう考えたときに、まあ自分の立ち位置すら、それはなんだかな、相対的なもんだということですよね。そんな風に考えていいかもしれませんね。その辺はだからこう自分の受け止め方一つだと私は思いますよ。はい。
新しいことを皆さんにやっていかないと。
そうですね。はい、
いろんな活動があるんで、そういうのはつながっていけばいいんじゃない
ですか。そうですね。はい。
というのを頑張っていきたいと思います。じゃあ9月16日にまたお会いするので、楽しみに終わりにしたいと思います。はい、藤原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。